はい、こんばんは。ベースボールカフェキャン中世でございます。本日はありがとう工藤監督、与田監督といった特集をしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、ホークスファンの代表と、それからドラゴンズファンの代表の方をお招きしております。まずはホークスファンの代表、エイプリル松田さんでございます。自己紹介お願いします。
どうも、エイプリル松田と申します。今日はホークスファンとして、工藤監督に対する思いをちょっと話していけたらと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。松田さんはこの番組初登場でございます。一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、続きましてドラゴンズファン、香水5724さんでございます。自己紹介お願いします。
はい、香水5724です。中日ファン代表として、与田監督に対する思い、はい、ちょっと今日はお伝えできたらなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二人は、僕のハッシュタグ企画偽QGN01にご参加いただきましてありがとうございました。
あ、いえいえ、楽しかったですあれ
ですか。はい、はい、我々3人ともラジオトーカーなんですけども、野球系配信者、なかなか松田さんは野球系とまではいかないかもしれないけれどもね、野球を通じてラジオトークを盛り上げていきたいという一心で作ったハッシュタグ企画なんですけれども、はい、これがご参加10人を越しましたら02を作りますから、まだその時にも力を貸してやってください。
ね、やりたいですからね、あれね。
はい、まだ10人届いてないですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、
なんですか。
そうなんですよ。ハッシュタグ企画最低でも20欲しいところですもんね、本当はね。
はいはいはい、
うん、
いやね、よく言えば20
ね。うん、いやー、なかなか人気がないもんで。
皆さん、いや、悲しいこと言わないでください。向きから
ご迷惑をおかけしてますけれども、でも、まあ、ラジオトーク盛り上げたいという一心でね、やってます。はい、ぜひ一つよろしくお願いしたいというふうに思います。聞き戦の方もぜひツイッターでご参加いただきたいというふうに思っておりました。はい、いただくことで、じゃあ早速本編に入っていきたいと思いますけど、その前に番宣いときますか。番宣、松田さんが行きましょう。
いい、はい、僕ラジオトーク以外にですね、僕はツイキャスというサイトの方で土曜日夜20時から22時までサンマガラスレディオという、小説書きと絵書きと、僕みたいな喋るのが好きなやつとでやってる、配信がありまして、そちらの方にもしよかったら行っていただければと思います。ツイッターでサンマガラスレディオと検索したらアカウントの方も出てくるので、そちらのチェックもお願いしております。よろしくお願いします。
あ、じゃあそっちを押すわけですね。あのラジオトークじゃなしに。
そうですね。
ね、わかりました。今日の台本、ノートっていうアプリに書いてて、アップしようと思ってますので、じゃあ URL も貼っ付けておきましょうね。はい。
ありがたいですね。
はい。一つよろしくお願いします。じゃあ、香水さんも、じゃあ、番宣お願いします。
はい。私はですね、ラジオトークしか、音声配信はやってないんですけれども、はい、ラジオトークでですね、日々これ中日という、まあ、漢字5文字の番組でやらさせてもらってますと。で、ツイッターもですね、まあ、ちょっとやっておりまして、まあ、ラジオトークは、どちらかというと、まあ、ライブじゃなくて配信の方が多いんですけど、うん、まあ、ライブはですね、まあ、試合中継とかをよくやってたんですけど、もう試合終わっちゃったんで、ちょっと今、ライブはどういう企画やっていこうかなというのでちょっと考えてるんですけど、うん、はい、ちょっとライブ好きなので、ちょっとまあ、ツイッターで通知、告知はさせていただきますんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。香水さんも松田さんも、ツイッターアカウントもノートの方に貼っ付けておきますので、
ありがとうございます。
ね、ぜひフォロー、増えたらいいですよと思いますし、香水さんは僕がツイッターやってって言って始めてくださいました。大変嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。
そのつながりだったんです
ね。そうなんですよ。ラジオトークの質問箱で会話をしてた二人なので、ぜひツイッターやってもらえると助かるんですがってお願いしたんです。
長らくやりとりがね、ラグがあったりとかいろいろあった中ね、ようやくですか。
そうなんですよね。はい。そのな、ところでじゃあ本編入っていきますけれどもですよ。今年、まで、チームを率いておりました工藤公康監督、そして与田剛監督ね、辞任なのかなになりますね。
そうですね、
ね、 率いた年月を振り返っていきたいというふうな今日のプランでございます。前回、ありがとう栗山監督辻監督編の第2弾だと思ってもらえるといいと思うんですけども、辻監督の方はなんか続投要請が言ってるそうですね。
はいはい、
なんか西武さんにしてはすごく異例なパターンというか、
そうよね、
しましたけどね。
うん、いい形で松井和夫さんに渡したいっていう意向があるとは聞いてるんですけども、さあ辻さんが飲んでくれるかどうかなんだけども、確か中日でコーチしてましたよね辻さんね。コーチ
そうなんです、
うん、
はい、
その時の印象とかあります？
それ知らなかったですね、うん、
落合監督でしたね、
そうですね、あと森重和監督の時もやってましたね、
うん、あそうかそうか、はい、うん、はい、うん、なんか名三本みたいな印象があります、
そうですね、うん、あの打撃陣はもう今とは全然違いましたね。
打撃陣、
あ、はい、
レギュラースタメンメンバーってことですよね。
そうですね、あの 今みたいな悲惨な感じではなくて今めちゃめちゃ強いですかね。
そうか、
ファンからの自虐がすごいな、僕から大丈夫かな。
あの落合中日は強かったもんね。だってね、
良かったですね。
ホークスとも日本一を争って、もう、すごくこう、猛烈なバッティング、守備のキレ、うん、本当になんか、その当時僕まだ野球見てなかったんですけど、
あ、そうか。
次の日の朝のスポーツニュースみたいなコーナーで見た時に、これがプロ野球か、みたいなのをなんとなく、肌で感じた曲があります、
うん。そうですね。なんか時代の最先端の野球やってたような、そんな印象が。
はいはいはい。
あったですよね。はい、ということで辻さんが受けるかどうかはまだわからないですけれども、とりあえず今回は工藤そして、与田、この2名の監督さんの振り返りやっていきたいと思います。とりあえずまずですね、工藤さんからちょっと古い記事ですけど10月10日西日本スポーツの記事を抜粋してちょっと読ませていただきますと、ソフトバンクの工藤公康監督58歳が今季限りで辞任することが9日分かったと。就任から過去6年で日本一5度だが集大成と位置づけた今季は低迷し、今日10日にもリーグ優勝の可能性が消滅、 CS 進出も極めて厳しい手腕を厳しいとで手腕を高く評価する球団からは夏以降の続投要請を受けたものの責任を負い辞退する意向を固めて申し入れたと。で後任としては藤本博史58歳、ホークス二軍監督の予定と。あと増田君昨日おしゃべりした時に言ってらっしゃいましたコーチ長谷川優也ね、この辺が、決まりそうかなといったようなそんな流れですね。
そうですね。
工藤監督の印象っていかがでした？
僕は工藤さんの印象としてはすごくこう、うん、若手にすごくスポットを当ててくれる監督だなと思っていて、
うんうんうん、
まあ、今、レフトを守っている栗原良也さんとかもそうですし、今、エースピッチャーやられてる千賀滉大さんとか、甲斐さんとかは、確かに秋山さんが作ったと言われたらそうなんですけれども、本格的に選手としての記憶に残り出したといったら、僕は栗山政権下になってからかなと思っていて。
工藤政権下ね。
そうですね、工藤政権下になってから、その、若手選手の存在感もある球団で、その、ベテラン選手と若手のいいバランスを程よく保ってくれてたんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね。
ね、いやー、巨人ファンの僕から見ると顔を見るのも嫌な監督でしたよ。
大エースでしかない、あちらでもね、現役の時も
日本シリーズで、まあ、勝てずといった形でなりました。はい、そうしますと、与田監督の記事、これは10月12日、ちょっと古い記事ですけど、スポニチやネックスから持ってきました。中日は12日、与田剛55歳の正式不審による辞任の申し出を承諾し、球団 OB の立浪和義氏52歳に来期監督就任を要請したというふうな記事を見ましてですよ。立浪さんで決定ですよね。ほぼほぼ。
そうですね。
ね。
ですね。
で、片岡さんがヘッドコーチに入るかなといったような印象でしょうかね。
なんか二軍監督らしいですね。
あ、二軍監督なんだ。以前、香水さんとおしゃべりさせてもらった時には、片岡が、内閣に入るのは嫌だ、みたいな話してましたね。
そうですね、ちょっとなんか仲良し内閣みたいな感じになるんじゃないかと思って、
うん、
だいぶ不安だったんですけど、まあやっぱり来ましたねって感じでした。
先日あのデーブ大久保さんとおしゃべりしたことがあって、
はいはい、お、はいはいはい、
はい、立浪さんじゃなくて、あ、片岡さんを、その高知事に入れるのはとっても賛成だってデーブさんは言ってました。
うん、
うん、あのね、やっぱり、ね、監督っていうのは、なんだろうな、こう、はけ口になってくれる人が欲しいそうで、
うん、うん、うん、
デーブさんも楽天の時にはもう決められたコーチ陣に入れられたもんで、
うん、うん、
ね、たった一人ね、好きなコーチを選んでいいぞって言われたもんだったんだって、で、田口っていうコーチを選んだそうなんですけどもね。うん、田口さんがずっと愚痴の相手をしてくれたって言ってました。
うーん、そうなんだ。
そうそうそう、仲良し内閣、そういった
経験が知らなかったですね。
うん、仲良し内閣ってあのなーなー的なイメージがあるかもしれないけれども、あの、うん、内情を見るとね、あの一個メリットもあるみたいですね。
う
ん、ってね、言ってらっしゃいました。はい、
はい、その後考えたんですけど、うん、確かに今年の中日で思ったのが、やっぱり1軍2軍のコミュニケーションというか、うん、あんまり多分12球団 1軍2軍の入れ替えが少なかったって言われてたような気がするんですよ。
あ、そうなんだ、はい、
このだから1軍が、あの二村監督だったんですけど、はい、そこの三浦監督と二村監督間のコミュニケーションがあって、その量が必要なんだろうな、正しか適切だったのかっていうのが、うん、まあ、あるかなって考えると、うん、いや、まあ、いいのかもしれないと思ってきました、最近は。
なるほどね。あ、うん、あ、新村徹さんですか、二軍監督。
はい。
僕が小学校の頃、まだ初代ファミコン世代でしてね。はいはいはい、その時人気ソフトでファミリースタジアムっていうのがファミスタですよね。
はいはいはい、
あ、でよく中日を使ってたんだけど、はいはいはい、二村さん、はい、その時からいたし、僕は中学校ぐらいになってから、はいはい、あの野茂、与田、塩崎のドラフトが平成2年かにあってたんですよ。
そうなんですね。
ね、だから随分世代の差があるからね、なかなかこうコミュニケーション難しいのかもしれないけれどもね。まあそれでもやっていかんといかんですもんね。
そうですね。
はい。あと、与田監督にしましては、僕、ベースボールカフェキャンチューで、この番組の第1回配信が、この与田監督の特集者なんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
はいはいはい。
すごい思い入れがある。
はい、思い出、そうですね。最初のゲストが、400ちゃんという中日ファンの男の子の2人でやらせていただいて、はいはい、うん。で、彼がまだ当時20とか21の年だったので、与田さんの現役時代知らないでしょっていうことで、与田さんの現役時代の話等々を含めて、当時ね、野茂、与田、塩崎などすごい活躍したので、月9のトレンディードラマにも名前が使われたぐらい人気だったんですよ。中山美穂のドラ
マだったんです
よ。そうそうそうそう。そんな話も絡めた話をね、彼第1回の配信でさせてもらいました。はい、僕はポッドキャスト番組はシーサーブログで配信してるから、もうアーカイブがなくなってしまってますけれども、
そう、
はい、今回の
悲しいな。
今回の進行台本のノートにその MP3 を貼っ付けておきますので、もしご興味がある方がいたら聞いていただけたらと思います。はい、はい、ということでですよ、工藤君は背番号81のホークス、これを振り返っていきたいと思います。まず増田さんターンからです。よろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いしますね。はい、はい、振り返っていきますよ。2014年のオフシーズンから就任でございまして、その前年は秋山浩二監督6年目のシーズンでした。はい、秋山ラストシーズンは78勝60敗6分け5割6分5厘でパリーグ1位と、で、ね、日本シリーズを西武とやって4勝1敗で、勝ちましたと。いった日本一を取ったけれども監督を譲り渡すといった形になりましたね。これはホークスファンとしてはどうだったんですか。日本一じゃんかと思わない。
いや、多分僕はもう、秋山さんは、後世に残るホークスイズムっていう、ところだけを見て辞任したんだと思っていて、うん、まあ、秋山さんの前に王さんがやってたじゃない
ですか。はいはいはい。
うん、今の名誉会長ですけど、
はい、
オーイズムを継承した上で自分のそこで持論を落とし込む理論的なロジック、
うん、
大阪ホークスの精神的な考え方を残したとしては、
うん、
いやホークスの野球の理論の部分ロジックの部分を発展させるっていうことを考えて多分2014年で勝って自分がこの結果でやり方を残してからじゃあ次工藤さんに引き渡した時にもっとじゃあいいものになるだろうということで多分工藤さんに花道を敷いた上で多分、知り添きたかったんだというのが僕からは思ったんですよね。
ああ、なるほど。
そう思いましたね。
ああ。王道を紡ぐといったような、そういう印象
ですね。そうですね。
なるほどね。で、この年、2014年のドラフト。ドラフト1位が松本勇樹、2位栗原。先ほど栗原選手のお話もいただきましたね。で、4位笠谷、はい、5位島袋。というドラフトが、で、入団しております。島袋選手は、甲子園の夏の甲子園の優勝投手にもなりましたね。
ですね。琉球サイクロンと言われてたぐらい本当に球速の速いストレートが持ち味で独特のひねりから繰り出されるその早球にね細球がすごく持ち味なんですけど未だに一軍に上がれてないのを見ると悲しいなと。
あ、
厳しいのかなと。で笠谷さんにとってはすごくこう、工藤政権ではもう今前半戦でも後半戦か後半戦突入してから先発としての登板が増えてきてて、
ね、
でまあ短いイニングでテンポよく投げててナックルカーブの使い方だったり緩急をすごく使い分けるのがうまいなっていうのはものすごく感じましたね。
へえ、なるほど。あ、しっかり戦力になってるってことですね。うん、
で、ね、
うん、この2014年のオフだったか2015年の頭だったかに松坂大輔さんが加入されてるといった感じ
お。ですね、うん、びっくりしましたね。1億円で取るっていう話に。
うん。
どこにそんな金があるんや。
まあ、資金力ではおなじみですからね。うん、ということで、
2015年。おさん待ってくれと思いましたもん。
2015年始まりますと、工藤監督がシーズンを指揮を取り始めることになります。この年からホームランテストができたんですよね。はい、
ですね。結構ホームラン打てるようになってきたりとか、
うん、
まあ、柳田デスパイレっていう今の勝利の方程式というか、得点増加のシステムとかも、すごくこうよく細かくできていたし、その当時はまだ今ヤクルトにいる内川さんもいたので、
はいはいはい、
ファーストの守備がまず硬いっていうのと、
はい、
もう今宮が二遊間で、ショートでの送球技術とかもすごく上がってきたし、うん、戦力として見てホークスがすごくこう、野球がわからない人間から見ても、すごくこう、魅力的な球団、になってきたっていうのがものすごく分かりやすいシーズンだったんじゃないかなっていう
盤石感が出ましたよね。
そうか、
ですね。はい、ホームランテラスができたこの2015年。ホームランテラスって、設置撤去は24時間でできるって知ってました？
それ知らなかったです。
3億円かけて作ったんだそうだけれども、設置撤去が24時間でできるんですって。ウィキペディアに書いてある
。3億円を1日に使っちゃうんですか。
ああ、だから、取ったり外したり簡単できるってことでしょ。ドームの開閉もできるでしょ。
あ、そういうことですね。
テイペイもね。うん、
ああ。
そんな、取ったりつけたりっていうのができるそうですけどね。うん、僕もこれ調べて初めて知ったんですよね。で、工藤さんが、初年度、パリーグ1位と。90勝49敗、4分け、6割4分7厘という好成績でパリーグを制覇しましたと。ね、いった形になりましたし、セパ交流戦も12勝6敗、6割6分7厘で1位と。CS ロッテに4立てして日尻で、ヤクルトを 4-1 で制して、4度目の日本一に輝いたといったシーズンになったそうでございます。はい。これ、覚えてます？松田さん。
この時、まず、ロッテっていうのが、元ヤクルトの、元ヤクルトじゃない、元ホークスの人間が結構多い球団なので、
ああ、そうか。
すごくこう、戦術面で噛み合ってしまうっていう不安があったんですけど、
はい、
そこをなんとかまあ、工藤監督が工夫を凝らし、そのと、うん、じゃあまだ、今ほど、今と違ってそこまで若手選手のデータが取られてないので、
はいはいはい、
なんとかこう、わからないっていう未知の部分でうまく勝ち抜いてくれたというのはすごく印象に残っていて。
うん。何やらホークスファンの方のお話を聞くと、 ロッテ戦に分が悪いって話をよく聞いてたもんですから、
4立てすると毎回胃が痛くなりますね。
なんです
それがまさかの蓋開けてみた、うん、奇跡的に4打席できたというところでほっとして、あ、じゃあクライマックスシリーズが終わったから次だと、日本シリーズだと、うん、でヤクルトに至ってはまあ結構そのホークスのことを知ってる人間も多いですし、その時はまだ小川監督でしたよね。
そうですね、
小川監督のあの鉄壁な戦術というか、なかなかクレバーな采配だったりとかっていうところに手こずりながらもなんとかまあ勝ってくれたので、うん、新監督の不安はあったんですけども、なんとかほっと胸を撫で下ろして安堵で終わった1年だったなっていうのは印象残ってます、
ね、なるほどね。結構ね、だからシーズン90勝だとか、交流戦1位だとか、すごい盤石な感じはずっとしてたと思うんですけどね。あ、不安もあったわけですね。
不安もありましたね。なんか、若手すごく使い出したからどうなっちゃうんだっていう。
この年、武田翔太が13勝、スタンリー10勝、施設10勝、バンデンハークが9勝0敗ですよ。
そうです ね。外人選手の補強とかっていうホークスの不意芸みたいになっちゃってますけども、長く外人を使ったりとか、まあ、武田さんは、あの、その日のイニングの様子を見ないとわからないという、ちょっと不安なところもあったんですけど、まあ、あの、うん、はい、安定した回のリードだったり、まあ、彼のすごく落ちるお化けカーブと言われるようなカーブが代名詞なんですけど、
はいはい、
そのカーブをうまく使ってば、打ってくれたりとか、うん、武田のその自分でゲームを作っていくっていう意識的なところだったりとかっていうのがよく分かったようなイニングが結構多かったですね。
なるほどね。外人さんのお話もいただきましたけど、リリーフ陣を見ますとサファテが65登板して41セーブと、
とんでもない数字なんですよね、これ
ね、う
ん、これはちょっととんでもない数字です。
そうですよね。うん、五十嵐亮太54登板で31ホールド、森唯人55登板21ホールド、二方44登板バリオス1ホールドと、リリーフ陣も大変メンツを揃ったいいリリーフ陣だったといった感じに見えますし、なんといっても柳田ですよ。あ、首位打者、
ですね、3
割6分3厘3割6分3厘。あの打ち方で3割6分3厘ですよ。
それはとんでもないんですよ。
とんでもないですね。ホームラン34本、打点110で打点王、盗塁32のトリプルスリー達成です。
ですね。彼は結構、柳田に至っては、まあ、打撃の方が皆さんすごく印象に残りがちなんですけど、
はい、
実はすごく足にも魅力のある選手だったっていうのを、
ね、
本当に今この場を借りていたいです。
うん、
打撃だけで柳田勇気は語れないんだっていう。
そうですよね。
守備センスも結構かなり良くてですね、うん、センターに立ったらもう、あの、的確なコーチングからアドバイス、そして、やっぱり、外野ってなかなか飛ぶことがないってわけじゃないですけど、まあ、プロともなれば、一回の外野の取りそびれっていうのは結構痛い話なので、まあ、彼がそういうところでピリッとさせてくれるので、若手のレフトライトの二人が安心してセンターを任せれるっていうのもでかいですし、
うん、
そういったら、まあ、柳田のチームだと、
うん、
奥坊さんはおっしゃってたんですけど、うん、まあ、実際ギータのチームであるんですけど、まあ、そういうパフォーマンスで語れる選手が多いというのがホークスの特徴なんじゃないかなっていうのを再認識させてくれたのが工藤監督のこの采配の結果だと思います。
なるほどね。あー、ギータ以外はですよ、あ、中村晃が3割ホームラン1本、マッチが2割8分7厘ホームラン35本、デホがいたんですよね。イデホ2割8分2厘ホームラン30、
ね、イデホいました。
うん、
今宮、
うん、
すごいな。どこで3、すごいですね。
ね、うん。
とんでもないんですよ。
今宮35ギだと、しっかり繋いだといったような印象でしょうね。この年のドラフト1位が、オフじゃない、秋のドラフトでね、高橋純平、小沢、谷川、これキャッチャーですよね。で、川瀬などなどが獲得しておりまして、外国人で現在、阪神で活躍しているスアレス、はい、この秋だったか、翌年の冬だったかにスアレス獲得しております。ね、いただきます。
ですね、スアレスの獲得もすごくびっくりしたんですけど、彼はまあ今、阪神の方で調子が良かったんですけど、ホークスが水に合わなかったのかなって思っちゃいますね。阪神でプレーしてるのを見ると、うん、めちゃくちゃ調子いいじゃねえかと。
後々、トミー・ジョーンやっちゃうんですよね。
ですね、手術受けましたね。
そうなんですよね。まあまあ、これはもう、怪我っていうのは、プロ野球にはつきもんですからね。しゃあないです。だから。
まあ、そこ行ってもしゃあないんですけど、まあ、彼がこう、阪神に元気良さそうにプレーしてるのを見ると、あ、よかったと。
そうですね。阪神タイガースの軽眼、見る目も良かったと思うんですよね。
すごく鋭い経験を持たれてましたね。単身の人たちって。
うん。
さあ。で、今、川瀬くんも2軍の方では、キレキレな動きしてるので、まあ、そちらの気になるといったところですね。ね。個人的には。
1軍でも出るでしょ、川瀬選手ね、ちょいちょいね。
出ますね。
ね。だから、セカンドとかに入るんでしょ？
セカンドですね。
ね。まだまだ、固定メンバーっていない感じですよね、今日現在まで。三森がそう
ですね、二塁の方、三森が、まあ、今セカンドしてくれてるんですけど、うん、ひょっとしたら周東右京さん、よく大卒起用で出られたと思うんですけど、
はいはいはい、
彼が復帰したらまた分からなくなるところですし、うん、川瀬さんがまた、その2、多分セカンドのイストリーゲームを一旦得る形になるし、うん、で、サードに至っても、うん、今、リチャードがファーストたまに守ったり、サード守ったりしてるんですが、はい、松田さんと中村さんのどちらかがの使い方によっては彼もまた編成が変わってしまうといったところで、結構戦術的なところでの不安が出てしまうんじゃないかなっていうリスクも当然つきものかなと。
なるほどね。ああ、そういった不安の解消がだから来年の監督藤本監督等々の課題になってくるのかなというようなことかな、なんですかね。
さあ、ですね、そこを期待したいですけどね。
工藤監督2年目いってみましょう。2016年になります。83勝54敗6分け勝率6割6厘となっておりまして、パリーグ2位です。1位は日本ハムでした。セパ交流戦は13勝4敗1分けで7割6分5厘で1位でしたよ。交流戦7割6分5厘ですよ。
まあ、ですこれセリーグのファンの方目の前にしているの申し訳ないんですけど、はい、まあ、これがパリーグの人間のお家芸なので。
なるほどね。
交流戦とにかく勝ちまくって貯金作ろうっていうホークスのお家芸みたいなのがちょっとあるっていうか、まあそうですね、交流戦に至っては結構先発ピッチャーの和田さんだったりとかが頑張ってくれるんですよ、ベテランがやっぱり。
そうですね。
まだルーキーイヤーだったりする選手たちがセパ交流戦から通常のシーズンの切り替わりができない中、
はいはいはい、
ベテランが盤石の体制を整えてくれるっていうか、すごくホークスの魅力的な勝ち方だろうかなと僕は思ってて。
コースさん、このあたりからですよね、交流戦ってパリーグから見るとボーナスステージなんでしょうってよく言われるやつね。
そうですね、なんかもうちょっと前からだいぶ強かったですけどね、交流戦、
ね、
あとホークスっていうか何でしたっけ、あれあれ今なんてこの時なんていうか分からないですけど、ヤフオクドーム、
あ
ー中日、
あ、まだこの時はヤフオクドームでしたね、
ヤフオクドームこの時何年もかかってずっと連勝だったんですよね、中日って。日本シリーズに確か全体だと確か、ここには本当に行きたくないって感じでしたね。
そうなんだ。
なんかセリーグファンからしたら、なんかこう、僕、アウェー感がすごくて、なんか、交流する話が先に感じるために、どうしよう、どうしよう、みたいな。いいのか、これ。
いやー、13勝4敗なんちゅうのは、すごい数字だなと思いますけどね。うん、CS ロッテとやって2勝してロッテを下しますが、 CS のセカンドステージでハムとやって2勝4敗でハムに日本シリーズ進出を譲ったというシーズンになりました。2016年の話です。
です
ね。うん。この年、千賀が12勝3敗、ボルス 2.61 で、勝率が8割ですよ。12勝3敗。うん。だから千賀さんが、リーグを代表するようなエースピッチャーになり始めたらこのぐらいの年からですかね。2016年
ですね。まあ、彼、そうですね。彼が、まあ、その、ホークスの先発って結構熱くて、うん、で、今は人足りてない感じがするんですけど、そんな中、まあ、育成から這い上がって、はい、2軍で耐えて、で、千賀、甲斐、牧原のこの育成サントリアの一本の柱として、うん、投打の塔の部分で千賀が踏ん張って、っていう形を作ってくれたのがまず嬉しかったのと、うん、で、彼の、そのプレートへの意識っていうのがすごい僕は好きで、
プレート
これ球児園っていう、
はい。
ピッチャープレートですよね。
はい。
マウンドの。が違うから、
うん、うん。
マウンドの、ブルペンで投げるときも、ちゃんとプレートを持っていくっていう、そのストイックさもすごいんです。けど、
うん、
彼が結構その中で面白いこと言っていて、はい、ペイペイドームのプレートほどやりづらいプレートはないって言って、
やりづらい。
なんでと思ってたら、たら彼の中じゃ一番投げてるところだから、うん、どこにやっぱり慣れてるんですけど、まだベストポジションが見つからないんだって言ってました、ね、
うーん。
前に出たりとかもしたいんだけど、うん、その、慣れてるからこそ迷いが出る。って言ったようなところも、 僕はすごい好きなんですけど、千賀さんがとにかくまあストライク取ってくれればチームがすごく良くなって、とにかくホークスの6回までの、ゲームの作るっていうところでは本当に千賀高台がすごく切れてたので、うん、そこは不安なく見れてたなっていう印象はありますね。
そうですね。いや盤石でしたもんね、このぐらいの年からね、しばらくね。
千賀とにかく千賀がフォークいつ投げるんだろうみたいなところはありました。
そうね、
まだフォークじゃないみたいな。
スピードもどんどんどんどん速くなってきましたもんね。
ですね、もう球速の方も上がってきてて、限界がないのがすごいなと思いました。
そうですね。千賀の他は武田が14勝ですよ。で、和田が15勝ですよ。してます。リリーフ陣見てみますと、リリーフ陣見てみますと、サファデが64飛ばで43セーブ。スアレスが58飛ばで28ホールド。森ゆいと56飛ばで18ホールド。森福50飛ばで18ホールドと。巨人に来た時には、全くだった森福さんがこの時はすごく活躍してたみたいですね。
ね、そうですね。森福さんのリリーフ、リリーバーで森福って出た瞬間のあの安心感からなかったっすね。
ねえ。まさかこうなるとはと思ってます。打撃陣見ますと、柳田3割6にホームラン18本打点73。フォアボールは100個選んでリーグ1位ですよ。出塁率も1位となってます。盗塁23ということですね。内川選手、3割4人と18本、104打点。マッチが27本、本田選手が21人といった形になってます。打撃も、ね、
すごくここの時の打線の壊れの効き方だったらなくて、とにかく内川選手の打撃との、コンタクトの仕方、ボールとのコンタクトの仕方、戦略の仕方ってところがすごく妙があったのと、柳田にやっぱり警戒するようになってからボールビューが増えてきたっていうのがすごくあって、そろそろ多分、柳田を攻略し始めるピッチャーが出てきてもおかしくないんじゃないかなとかって思い始めてたぐらいですね、僕的には。そろそろギータのストライクゾーンのあれが分かられちゃうんじゃないかっていう不安もあったんですけど、まあでもそれでも走塁30取ってきてくれるあたり、やっぱ彼のガッツとかっていう天性のポテンシャル部分だったりとかっていうのは、やっぱ野球選手として一応向こう部分が大きいなっていうのは常に思いました
ね、
見てて。
はい。いや、ギータを警戒しても周りがもうしっかり繋いで打ってくれるからね。
そうなんですよ。後ろが控えてるんだよっていう。
怖い打線
で。これが良かったですね。
はい。で、この年のドラフト、2016年の秋のドラフトは田中正義1位でした。久喜美守などが入団。
東海大出身ですね。
ね。それから現在、はい、ヤクルトで活躍しております。長谷川選手が育成で2位で入っておりますと。ね、いた形になっております。はい。で、翌2017年からデスパイネ選手が新加入するわけですよ。ロッテからでしたよね、確かデスパイネね。
ですね、ロッテから引き抜きで取ってきて、ああ、ロッテの外人さんだったらホークスでのやり口って分かってるから安心感もあるだろうなって思って見てましたね。
はい。で、3年。はい。3年目の2017年ですよ。94勝49敗、6分けの6割5分のアレンで、堂々の1位で、リーグを制しますと。交流戦も12勝6敗と、6割6分のアレンで1位ですと。CS も楽天を4勝2敗で破りますと。日本シリーズは DNA とやって4勝2敗で、2年ぶり8度目の日本シリーズを、日本一を勝ち得ましたと。いたシーズンになりました。武田13勝、スタンリッジ10勝、雪10勝などしておりまして、サファテ、イガラシ、バリオスなんかも活躍しましたよ、といった形で。ギータが2度目のトリプルスリーですか
?2017 年。ですね、2度目ですね。
ですよね。それから、まあ、そんなとこですよね。で、ドラフトでは、先日引退を発表した住吉選手がドラフト1で入団しているシーズンですね。
ですね、住吉。
今年でしたよね、ダルビッシュさんが励ましたっていうのは。
ですね、彼の投球っていうのはそれぐらい本当は価値があるものだったんですけど、まあ彼の うまくいかなかった部分とかっていうところもあったでしょうし、うん、多分コーチ陣もかなり悩んだんじゃないですかね。ドラフト1位で入ってきたっていうところでのプレッシャーだったりっていうのもあって、うん、でまあ吉住さんなりのまあ決断だったのかなと思えば、まあホークスファンとしてはもう第二の人生も一人に守るしかないんだなっていうのがまあしか言えないですね。
なるほどね。あとアンダースローでおなじみの高橋で、それからリリーフでやってる C の選手なども入っているといった年になっています。はい、で先ほども松田君が言ってくださいましたし、育成で周東選手が2位、砂川リチャードの3位で入団しております、うん、ね、育成しっかりここで、ね、2020年ぐらいから戦力になってますよね。
ですね、もう、うん、周東さんに至ってはもともと日本農業大学の方から行くっていうところで、僕はすごくここすげえなと思ってて、うん、あんま野球が強い大学のイメージじゃないところからホークスへの育成での入団っていうところと、うん、まあ彼がそのダイソー企業で行って、まあ柳田内心でスパイネ、まあ、誰かが打てば2点も入るよっていう、
うん、
あのなんか小ずるさじゃないですけど、ホークスのやっぱりなんか選手の能力の一部特化したところをそのまま伸ばして送り出してあげてくれるっていうところが、うん、ものすごく分かりやすく育成方針みたいなものもちょっとファンとしては感じ取りやすいようなあれだったんじゃないかなっていう環境下になってきたなっていうのはすごく切に思いました、うん、
ね。 あと育成、あとは大竹選手というのが入ってます。この大竹選手も結構活躍しましたもんね。
ですね、大竹さんもすごいですね。
うーん、